聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書18章1節から11節まで。ヨハネによる福音書18章1節から11節までをお読みいたします。イエスはこれらのことを語り終えて、弟子たちと一緒にケデロンの谷の向こうへ行かれた。そこには園があって、イエスは弟子たちと一緒にその中に入られた。イエスを裏切ったユダはそのところをよく知っていた。イエスと弟子たちとがたびたびそこで集まったことがあるからである。さてユダは一体の兵卒と祭司長やパリサイ人たちの送った下役どもを引き連れ、松明や明かりや武器を持ってそこへやってきた。しかしイエスは自分の身に起ころうとすることをことごとく承知しておられ、進み出て彼らに言われた。誰を探しているのか。彼らはナザレのイエスをと答えた。イエスは彼に言われた。私がそれである。イエスを裏切ったユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに私がそれであると言われたとき、彼らは後ろに引き下がって地に倒れた。そこでまた彼らに誰を探しているのかとお尋ねになると、彼らはナザレのイエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれであると言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちを去らせてもらいたい。それは、あなたが与えてくださった人たちの中の一人も私を失わなかったと、イエスの言われた言葉が成就するためである。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。するとイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯は飲むべきではないか。これらの箇所から誰を探しているのかという題で御言葉に聞いてまいります。いよいよヨハネによる福音書の18章に入ってまいりました。逮捕され、また裁判にかけられ、十字架につけられる、そのようなきっかけとなるような場面ですね。他の福音書では、イエス様の逮捕について、ゲッセマネの園ですね。ゲッセマネというのは油絞りという意味がありますが、ゲッセマネの園で祈っておられたところ、ユダの口づけがきっかけとなったということが記されています。先ほど見ました、ヨハネによる福音書によりますと、エルサレムの東にあるケデロンの谷の向こうへ行かれたということでした。ケデロン、翻訳によってはキデロンという記されているものがありますが、ケデロンというのはエルサレムというか神殿とですね、オリーブ山をこう分けるような位置にある谷になっているんですね。でそこには川があって、旧約聖書でも記されているような地域であります。アブサロムから逃げるためにダビデ、王ダビデも渡ったそのような場所ですね。で、そこには川があり、その川は神殿、もしくはこの祭壇からつながっていると考えていいんですかね。祭壇の水路とつながっており、この記事の頃には、祭壇で葬られた供え物、羊の血でいっぱいになっていただろうということです。なぜなら、杉越の祭りの真っただ中でしたからね。ですから、相当数が、皆が巡礼してきて、相当数の供え物が捧げられる、その流された血が水路を通って、この川は、どうやら血まみれだったと、まあこういうことなんですね。はい。このケデロンですね。エルサレムの東に位置していて、オリーブ山のふもとに、ゲッセマネの園、油絞りの園だったということ。イエス様は祈りに集中するために幾度となく出かけた場所だったようで、イエスを裏切ったユダはそのところをよく知っていたと、その場所をよく知っていたとこう書いてありました。イエスと弟子たちがたびたびそこに行ったことがあるからですね。自分も含めて行ったことがあるから。で、ヨハネによる福音書の13章から2回座敷の記事が始まりますけれども、振り返って、見たいと思いますね。 まず弟子たちの足を洗いましたね。13章の始めのところで弟子たちの足を洗いました。で、その後、杉越の食事を共に過ごして、浸したパンを渡された後、ユダはしようとしていることを成し遂げるために出て行きました。残った弟子たちの前で、告別説教ですね。まさしく告別説教、終わりの説教として、続けられていくわけです。新しい戒め、あなた方は互いに愛し合いなさいとこう与えられたり、ところの備えがあるんだってことを約束されました。御霊の約束、また15章ではブドウの木と枝のたたえ、が話されましたね。で、これらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないためであると、こう、イエス様は言われていました。16章の初めのところ。ご自分のために、弟子たちのために、そして弟子たちの言葉を聞いて、これから信じる人々のために、取りなして祈られた後、17章ですね。祈られた後、弟子たちと一緒にケデロンの谷の向こうへ行かれました。いよいよ逮捕され、裁判と十字架刑に至る、きっかけとなる場面ですけれども、今回味わいたいのは、ユダであるとか彼が引き連れてきた兵卒、下役どもは、どのようなものとしてイエス様を見ていたかということ。また後半ペテロの記事が出てきましたが、ペテロはどのような方としてイエス様に付き従っていたか。まずこういったポイントを味わいながら、私たちはどうであったか、どうであるかということに、聞きながら、御言葉に心を向けていきたいと思います。誰を探しているのかという題で2つのポイントで味わってまいります。1つ目、弟子たちと一緒にケデロンの谷の向こうへ行かれたということですね。そこで、イエスを捕らえる者と出くわすわけですけれども、まずイエスを裏切ったユダはその場所をよく知っていたということでした。またユダは何事も祈らずに取り組むことはないというイエス様の行動パターンをよく分かっていたようですね。イエス様を見つけられるであろう場所を告げ口し、あとは、まあ、兵卒、下役たちに渡してしまおうと。自分が直接手を下すわけではないから、そのくらいの思いだったのかもしれません。ユダはイエス様がどのようなお方であるか、彼なりによく分かっている、よく知っていると思っていたようですが、もちろん完全に知ることはありえません。私たち人間には不可能なことです。三節。さてユダは一体の兵卒と祭司長やパリサイ人たちの送った下役どもを引き連れ、松明や明かりや武器を持ってそこへやってきたということでした。月明かりだけでは足りないと推測して用意したようですけれども、松明、枝を束ねて火をくべ、ですね、長持ちするようなものを作ってきたわけですね。もしくは、藪の中に潜んでいるかもしれないと、彼らが勘ぐっていたことがわかります。また、一体の兵卒、もしくは、最初はパリサイ人たちの送った下役どもとこういうことでした。一体の兵卒、翻訳や資料によって違うんですけれども、少ない人数ではないということは明らかになっていますね。相当な人数でやってきたということ。そのには幅がありまして、千から数百まで幅があるんですね。一人の人を捕まえるために、少なくとも数百を連れてきたってわけなんですね。普段から武器を持たなかったイエス様を逮捕するために、捕まえるために、それほどの装備と人数で向かったわけです。誰を探しているのか。イエス様はユダを筆頭に彼らに言われましたけれども、イエス様は彼らの前で逃げも隠れもせず、ご自分が進まれる道をよく知っておられる、そのようなお方でした。二つ目のポイントに移ります。イエスは自分の身に起ころうとしていることをことごとく承知しておられ。イエス様は逃げも隠れもせず、帰って進み出て彼らに言われました。誰を探しているのか。彼らはナザレのイエスをそう答えるしかありませんでした。イエス様は堂々と私がそれであるって言われたんですね。そう言われた時、彼らは後ろに引き下がって地に倒れたと、後ずさりして地に倒れたと告白したんです。それほど圧倒されたんですね。イエス様の態度、イエス様の言葉に圧倒されました。そのような問答が繰り返されて、 私を探しているのなら、この人たちを去らせてもらいたいと。この人たちっていうのは一緒にいた弟子たちのことですけれども、弟子たちを去らせてもらいたいと。捕まえるのは私だけでいいでしょうと。こう言ったんですね。かつてイエス様は、あなた方のことをもう、しもべとは呼ばないって、言ってくださったんですね。私はあなた方を友と呼んだって言ってくれたんですね。イエス様は自分の身に起ころうとしていることをことごとく承知しておられました。不当に逮捕されて裁判にかけられて、十字架刑を言い渡されることが分かっておられた。究極的には少し戻りますが、6章の39節。ヨハネによる福音書の6章の39節読んでますね。私を使わされた方の御心は私に与えてくださったものを私が一人も失わずに終わりの日によみがえらせること。私に与えてくださったものを私が一人も失わずに終わりの日によみがえらせること。もしくは17章ですね。ついこの間まで読んでいた17章の初めのところ、2節にこう書いたんですね。あなたは、まあ、父の神ですけども、父の神様は、子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるために、万民を支配する権威を子に、イエス様にお与えになった。十字架による贖いの死と復活、そして与えられる永遠の命を指しておりますけれども、まずこの場面において、イエス様ご自身が盾となり、弟子たちを無傷で去らせたいと願われました。ペテロは差し迫った状況を指して、持っていた剣、剣を抜いて、大祭司のしもべに切りかかり、その右の耳を切り落としたということでした。ペテロは剣、剣を持ち歩いていたようです。イエス様がいつ捕らえられることになるか、自分たちもこの方についているならば巻き添えを食うことになるだろうからというですね、日々細心の注意を払っていたということでしょうか。それにしても武器を携帯するとはってことですね。その武器を使用し耳を切り落とすまで抵抗するとは、それによって傷つけてしまうとは。ペテロの行動について幾通りかの見方があります。主人に対する、イエス様に対する忠誠、忠実な姿勢を見ることができますよね。イエス様を守らなきゃというですね、立派な弟子の態度を見ることができます。でも、これまで語られたイエス様の教えを表面的には理解していたけれども、この場面で理性が働いて防衛本能が前に出てしまって、霊的に優れた判断をしたとは言えないんじゃないか。とする見方があるわけです。イエス様はご自分の身に起ころうとしていることをもう承知しておられましたが、ペテロはそれを拒んだということになります。イエス様はそれを受け入れようとしたんですけれども、ペテロはそれを阻止しようとした。神様の計画、御心を受け入れることができなかったということになってしまうんですね。そもそも神の権威は、剣、剣によって、もしくはそれを悪用する人間によって、脅かされ続けてきたわけですよね。もう神の権威、神の秩序、もう崩壊しつつあるわけですよ。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯は飲むべきではないか。ペテロに言われました。この時イエス様はペテロを強く咎めたでしょうか。それとも静かに諭されたでしょうか。ペテロよ。大祭司のしもべたちが、兵隊たちが後ずさりして、地に倒れるほど圧倒されたのを見ただろうか。あなたは私をどのようなものだと思ってついてきたのか。どのような存在としてあなたは私に向き合ってきたのか。とこう問うておられるようです。他の福音書によりますならば、イエス様は間を空けることなく、傷ついたものを癒しておられます。自分に仕える者が傷つけてしまったことの責任を負われたようにも見えますし、ご自分が十字架に上げられる前に行った最後の癒しの奇跡でありますし、傷つけられ癒された者の名前は歴史に残ることになりました。私たちはどのようなお方と思ってイエス様を求め、イエス様につき従っていたでしょうか。 私たちの主はご自分の身に起ころうとしていることを承知しておられる方です。逃げることも隠れることもなさらず、敵を愛し迫害する者のために祈ることを教え、最後の場面においてもそれを実践なさる方でした。この方を仰いで見上げましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。誰を探しているのか、誰を探しているのか。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様がいよいよ十字架にかけられる場面、ユダは一体の兵卒とまた大祭司パリサイ人たちの下役どもを引き連れてイエス様を捕らえに来ました。どのようなものとしてイエス様を思っていたのか、向き合っていたのか。またペテロは今や逮捕されるイエス様、この場面を見て持ち合わせていた武器でもって一人に切りかかり、その右の耳を切り落としてしまったということですけれども、それはイエス様がもうこれから起こる全てのことを承知しておられるのに、ペテロのみそれを受け入れることができなかったということにもなります。主よ、私たちは今しっかりとあなたを見上げていくことができますように、あなたの成し遂げられた十字架の贖いの死、そして三日後の復活、私たちが本当に尊い目的を持って成し遂げられた主の御業を仰ぎ見て、また日々あなたを賛美していくことができますように。イエス様、あなたの打たれた傷、流された血潮によって私たちは全ての罪が許され、今やあなたによって、創造主なる神を天のお父様と呼ぶことができ、また永遠の命まで約束され、そのことの保証として信じる私たちの内側に聖霊なる神様がお住みになってくださるということを約束していただきました。どうぞ私たちがあなたの成し遂げられた技を覚えて、日々あなたを仰ぎ見て賛美していくことができますように。まだあなたを知らないと言われる方、信仰を告白していない方がありますならば、私たちを通してあなたの良き香りを放ち、一人でも多くの方々があなたに立ち返ることができるような技を私たちを通して成し遂げてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。